春の春ラジオ、
アップルニュースラジオ、ワンボタンの声。2020年で番組始まって13年を超えてるわけなんですけども、2019年から新しいメンバーに入っていただきまして、6月というところで特番をやっています。今回は春さんのお話をお伺いしようと思います。春さん、よろしくお願いします。
はい、春です、よろしくお願いします。はい、
先に私と春さんの出会いは AUGM 大阪という大阪で開催されているイベント、ね、あのアップルファンのイベントに来られて、はい、私は運営側の方の人間で、懇親会でお話する機会があったんで、当番組のことをご紹介して聞いていただいてっていうのが最初の出会いでしたけど、
はい、そうですね、
番組に参加いただいてちょうど半年、
そうですね、半年経ちましたね。
どうです、聞いてた頃と実際参加してみて、これ違うなとか何か思うようなことあります？
まず収録時間が長いなっていう
そんなもっと短いと思ってたんですか？
いや、チラチラマグネットで山村さんから収録のことをチラチラと聞いてたので、まあ、ある程度時間はかかるんだなと思ったんですけど、はい、思ってた以上に長いなっていう
すいませんね、取って出しできれば一番楽なんですけどね。
あれを編集するのは本当大変だなというふうにいつも思ってます。はい、ありがとうございます。
体の穴から全部血出して頑張ってますなんか知らんけど収録時間だけはずっと変わらないんですよ、最初から。最初からこのぐらいの時間幅で撮ってるんですよ。最初は手探りやったからかなと思ったけど、慣れてきてもだんだんこんな感じなんです
最新にはなってない話で盛り上がったりしてる時間もありますからね。
あるんですけど、出せる話と出されない話あるじゃないですか
ありますね。
そう、全部出してんやったらそれはね、もうその配信で使えば終わりですけど難しいんでそんな春さんが最初にコンピューターと出会ったお話っていうところを最初伺うんですけど、
はい、
小学生の頃はもうすでに世の中にはゲームウォッチとか、
そうですね、
なんとエポックのカセットビジョンとかお持ちだったという、
は
い、
あ、カセットビジョンで遊んでましたね。
これはお金持ちの講師が持ってないものやったんですよってところが6年生の頃にある出会いがあったわけですよね。
パソコンではないですけども、カシオの PB100 っていうポケットコンピューターですね。
夏休みにお友達の家行ったらあったから、
当時仲良かった同級生のお父さんが PB100 を持ってたんです、
はい、
そのお父さんもその同級生も使い方よくわからなくて、はい、買ったもののほったらかしにしてたっていう感じで見せてもらったんですよね、
はいはいはい、
それをちょっと借りて家に持って帰って、はい、ベーシックを打ち込んでみたりとしたというところですね。
その時点ではこういうものができるのかっていう中身を一応確認できたぐらいの、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、プログラムに基づいて、数字とかキャラクターが動くのは新鮮でしたけど、当時私切手集めが趣味だったので、
はいはいはい、はい、
そっちの方に夢中だったので、2、3日遊んだだけで PB100 はもう返しましたね。
切手そのものも小学校の
3、4年生ぐらいかハマってましたね。
切手アルバムみたいなの買ってきてセットで並べるあの感じ、はいはい、
そうです。
切手交換会とかしました、友達と。
周りにあんまりいなかったので
そうですか、
一人で集めて実家から自転車で5分か10分ぐらいのところに切手屋さんがあったので、はい、そこに通ってましたね。
切手屋さんなんですか？
切手とか古銭とか
コレクションの、
う
ん、
そうそうそう、
今なかなか見ないですよね、そういう。
見ないです
ね。何が一番欲しかったんですか？
ベタってはベタなんですけど、はい、月にかりと見返り美人ですね、
はいはい、これはもう切手ほど知らない私でも、あ、これかって知ってるぐらいその切手集めの少年を無理やり切手から剥がすようにしてやってきたパソコンがあったという
はい、それが PB100 をもう一回借りたんですよね。
あ、まだ借りたけど、はい、
その年の小学校6年の12月、
はい、
もう一回ベーシックで遊んでみたいなと思って、はい、再度借りたんです。その時すっかりハマってしまったのが、はい、ベーシックに。
雑誌とかなくて普通にマニュアルかなんか見ながら打つだけのことやったんですか？
そうです。 PB100 に結構分厚いマニュアルがついてて、サンプルプログラムとかもついてたので、
は
い
は
い
は
い、それを打ち込んで遊んでましたね。それを自分なりに改造したりとか、はいはい、今でもはっきり覚えてるのが1から100までを順番に足していくプログラム、
ね、はいはいはいはい、
あれを自分で作って感動してましたね。
ちょうど同時代にシャープが PC1210 っていうポケットコンピューター出してたん知ってます？
はい、シャープとカシオで激しく争ってました
よね。 PC1210 は私アルバイトしてその年の夏に買ったんですよ。この PB100 では満足できないから ということで、はい、翌月年明けてから、
ね、4月に
お年玉で買ったパソコンがあったということで、
はい、それが同じくカシオの PV2000 っていう通称落書きって呼ばれたやつです。
割と子供向けのポップな感じの、ね、そうデザインのもので
おもちゃですよね。
この頃は他にピュータとかいろいろ近い感じのものいっぱい出てたんで、はい、カシオもその一辺、まだ MSX 直前ですよね。
まだ出てないですね MSX は。
でこの PV2000 を選んだ理由は何だったんですか。
同じカシオだというのと、当時私のお年玉で買える範囲だったっていうことだと思います。29,800円
うわ
ですね。なんとかお年玉で買いました。
お年玉もらえなかったでしょう
親戚が結構多かったので、父方の兄弟、はい、おじさんも何人かいたりとか、はいはい、母方も何人かいたりとかで、
お父さんの懐からもまたご親戚にお年玉が飛んでいってたんですよその時は。
そうかもしれないですね
テレビに映せたんですね、これはモニターなんか
も。そうです、
はい、
普通のテレビでですね。
形をしてパソコンがやっと手元に来たわけで、ベーシック
ですね。
極めるわけですか。
極めるというほどでもないですけど、はい、PV2000 のベーシックって結構制限があって、はい、雑誌とかで見てるベーシックほどはできなかったんです。29,800円では、
うん、
一般的な当時の8ビットパソコンに比べるとかなり制限されたベーシックなので、なんか物足りないなっていう感じでしたね、
はい。でも今度は手元のマニュアルでは満足できなくて、大阪の電気街の日本橋に通ってでマイコンベーシックマガジンなんかも買って読んでたという。
そうですね、その頃からベーマガですね、を買うようになりましたね。
ベーマガ始まってすぐぐらいでしょそれって。83年4年言うたらちゃいます。
どうなんでしょ
ちゃうか
それぐらいでしたっけ。82年からですね。
あ、2年からですか。
うん、ちょっと後ですね。
もういろいろゲームとか作ったんでしょ。
ゲーム作ろうとはしましたね、はい、いろいろ
作ろうとしたら作ったんじゃないですか。
最後までできたのは一つもなかったよねっていうような気がしますね。
ポケコの方でもゲームは特に作らなかったですか。
ベーマガに載ってるようなやつを打ち込んだりっていうのはしてましたね、はいはい、そうその PV2000 ってベーマガにも載ってませんでしたし、はい、プログラムがですよね、で他の当時のマイコン雑誌にもほぼ載ってなかったんですよね、それも不満な原因というか。
それはもう解析して移植するんじゃないですか
そこまでのまだ能力は多分なかったんですよね。
私はポケコンで高校生の時にカシオの FX702P 用に書かれたゲームとかが載ってて、 でも PC120 出たばっかりでないんですよね、あんまりゲームとか、
はいはい、
解析ってほどでもないけど、どう動いてるっていうのを見て、あ、こう書いたら動くなっていうのを真似して書いて、でガンダムゲームとか当時あったんで入れて。
あ、そうですね。 PV2000 何が不満やったかというと、グラフィック機能がなかったんですよね。
あ、はい、
ベーシックで絵を描くっていうのができなくて、
できない。キャラクターを並べてあたかもそう見えますよみたいな絵にするしかないんですね。
それとあと、はい、自分でスプライトって言いましたよね、
はいはいはい、レイヤーみたいなことですけどね。
そう、はい、
そういうメーカーごとに少しずつ機能を足したものはこの当時どんどん出てきてたと思います。
そうですね。
まだ小学校の6年生の時点でしょ。
そうですね。
でなんと中学校へ上がるとまださらに新しいパソコンに手をつけるっていう、どんだけ入れ替え早いねって私は思ってたんですけど
あまりにも制限されたベーシックができないのが不満で、はいはい、中学1の夏に MZ1500 を買ってもらったんですね、
はい、しかもディスプレイ付きで、
専用ディスプレイ付きで
勉強できるようになるから買って言
う
て、
そう、あのこれがあったらめっちゃ勉強するからみたいなこと
それは
で MZ1500を買って本格的なベーシックができるはずだったんですね。89%とか。
え、そんなんで買えたんですか。この MZ1500 の前のモデルの MZ700 っていうのは発売当時に私大阪の上信電機行って無料で講習会が開かれてたんで受けに行ったことあったんですよ、うん、もう大学生になってましたけど、どんなもんかなと思って、ね、ベーシック入れてサーマルプリンターからグラフを変えたのが印刷できて、700いかがですかみたいなこと言われて、検討しますってカタログもらって変えて買えへんかったんですけどカラーでディスプレイは当時は良かったでしょう。
良かったですね。綺麗かったですね、RGB の8色ですけどね。
そうそう、カラーディスプレイがステータスでしたね。
そうですね、
もうみんなグリーンモニター。
PV2000 は普通のテレビにつなげて、しかも RF っていうやつですよね。
ファミコンと一緒でアンテナの代わりにつける感じですもんね。
そうだから画像悪かったんです、
はい、今度は本格的にベーシックやったでしょ
うと思ってやろうとしたんですけど、はい、MZ1500 ってゲームがすごい充実してたんですよね。そっちにハマってしまいましたね。
勉強のために買ったちゃうんですがね
MZ1500 で勉強した記憶は全然ないんですけど。
全然ないんですか。この頃のゲームってフロッピーディスクで配布というか販売されてるものを買ってきてたわけですよね。
MZ1500 はフロッピーじゃなくて、クイックディスクなんですよ。
あ、そうや、
はい、
忘れてた。
クイックディスク、
フロッピーのもう一前ちっちゃいやつですね。
ちっちゃいやつ
ありましたね、シャープで。あれシャープだけでした。
ファミコンのディスクシステムがクイックディスクやったんですよ。
あれイコールですか。似てるだけで違うと思ってましたわ。
いや、規格は一緒なんですけど、はい、ディスクのサイズが違うので全く使えないんですけど。
あ、でしょ。
はい、規格としてはクイックディスクの規格で一緒なんですよ。
そうですね。 MZ700 の時にはそれなかったけど、
クイックディスクでゲームはしてましたね。でこの時もベーマが買ってたので、はい、電波新聞社が出してるナムコのゲームの移植版ですよね。
はいはいはいはい、
それをよくやってましたね、
はい、ちなみに電波新聞社の名前が出ました。この番組聞いてらっしゃるオールドリスナーの方であればもう今はないラジオの制作っていう雑誌ご存知だと思います。私はこれにハマってたんですけども、うん、ラジオ制作の兄弟子として後から出てくるのがこのベーシックマガジンとかですけども、じゃあベーシックはそれほど極めることもなく普通にベーシック学ぶけどもゲームそれで作るというところまではいかず、
アドベンチャーゲームが好きだったんですね、はい。まあ、ナムコのゲーム好きだったんですけど、ハドソンとかがアドベンチャーゲームいろいろ出したんですけどね、サラダの国のトマト姫とか、
はい、
MZ1500 でもアドベンチャーゲームを作ろうというのは結構チャレンジしてましたね。
で、できたんですか。
タイトルを作るんですよね、
はい、タイトルって題名ってことじゃなくて最初のオープニングシーンってことでしょ。
はい、オープニングシーン作るんですよ派手な音楽をつけたりとか、
はいはいはい、
それで満足しておしまいっていうのが何本も作りましたね
それで雰囲気楽しんでるだけでちっともプログラム勉強してることにならないような気がしますそれでもまだ中学生の時ですよね。
中1の時ですね、その時は。
中学生にはあるあるなお話かもしれませんけど雑誌としてはソフトバンクの O シリーズとか出てたんですよね。
そうですね、だから MZ1500 なので私はソフトバンクの OMZ ですね、
はいはいはい、
当時の OMZ をベーマガと一緒に購読するようになってましたね。 OMZ、 その名前の通りシャープのパソコンの専門誌だったので、はい、シャープのパソコンのことがたくさん書かれてるんですけど、はい、当時8ビットパソコンって御三家って言われるシャープの他に、NEC と富士通っていうのを出してましたね、はい、で、OMZ を読むとその NEC と富士通のパソコンを本当に強烈にこき下ろしてたんですよねすごい批判の仕方やったと思いますね、
は
い、
その頃に春さんのニュアンスみたいに培われたとかそういうわけではないんですか
わかんないですけどね。私も中1当時その OMZ 読んでたので、もうなんかアンチ NEC、 アンチ富士通っていう感じで。
それは互換性が当時はやっぱりなくて、どっかのメーカーのパソコン買ったらそのメーカーを買い続けるしかないみたいなのがあったからっていうところが大きかったんじゃないですかね。でも時々はその MZ の雑誌に Mac の紹介もあった。
そうなんですよね、他社製パソコンをこき下ろす OMZ なんですけど、唯一、はい、アップルのマッキントッシュについては、はい、たまに絶賛する記事が載ってたんですよ。すごいパソコンが出たと、はい、そこでなんとなくマックに対しての憧れですよね、はいはい、いつかは使ってみたいなと、
うん、
これだけアンチ NEC アンチ富士通の記事を書く OMZ が絶賛するパソコンってどんなんだろうというね、
はい、そうもね。もう中学校3年生まではずっとこの MZ1500 で行くわけですか。
ではなくて、はい、中学1年生の終わり頃に、はい、今度は X1 ターボに。
じゃあ15001年しか使ってないんですか
使ってないですね。そうですね、
贅沢屋をせっかく頼んで買ってもらったのに、
はい、
X1 ターボ。
この時は当時同居してた祖父に買ってもらいましたね
おじいさんも可愛い孫やからっていうことで、
はい、もう今思い出しました、はい、どうやって買ってもらったのかが、もう本当に申し訳ないんですけど、はい、当時ソロ版も習ってたんですよね、
はいはい、
で同居してた祖父との約束で、はい、ソロ版2級通ったら、はい、一緒に北海道旅行をしようという約束をしたんですよね、
はい、
私頑張って2級通ったんですよ、
はいはいはい、
で北海道旅行行かずにそのお金で X3 ターボ買ってもらった
ちょっと待って、北海道おじさん行きたかったんちゃうんですか、それ私で。
多分
それはあかんでしょ
すいません
今なんかちびぼろこちゃんのおじいさんの頭なんか出てくるなんか、はい、そのイメージ出てしまうけど、まあ、そんなことはないと思うんですけど、そうですか、それ別にいいよって言ってくれはったんですか。
多分そう。で私もその時X3 ターボの頭しかなかったので、
うわひどい中学生 パソコンのめり込んでる様子を見ておじいさんも、この子はもう北海道連れてっても大して喜べんと思うから、もうこれでええわって思われたんちゃいます、それ。
そうですよね。
ひどいな。
ひどいな。ひどいですね。すみません。
戦後もどうしたんですか、その時は。
あれ、どうしたんでしょう、ええ、記憶ないです。
カシオの時と一緒で、シャープ使ってたから、また次もシャープなんですね。
もちろんそうですけど、やっぱり OMZ 呼んでた影響が大きいですよね。
なるほどね。で、68000のまだ前ですか、これ、X1 ターボ。
だいぶ前です。ですよね。買ってもらったのは X1 ターボの初代なんですね。
はいはい、はい。
初代のやつで、68000が出るのはもっと後ですね。
多分この頃やと思うんですけど、テレビ大阪でやってたシャープ提供のパソコン教室ありましたよね。
何でしたっけ、
小倉智則さん。
はい、そうです。
あの人がまだ。
テレビ大阪のシャープのパソコンサンデー。
あ、そうそうそうそうそう。ちょうど X1 ターボがよくこれに登場してたのを覚えてるんですよ、うん、番組も82年から始まってて、でちょうどガチでその頃に当たると思います、
はい、これ見てましたね。
あ、見てましたか。
見てました見てました。やっぱりシャープ提供なんで、シャープのパソコンが出てくるので、ね、で
も当時副音声で番組を放送するのが多かったから、そっちではプログラムのピーヒャラ用とか流れてるという、
はいはいはい、
すごい番組でしたけど。
でした ね
中1で X1 でしょ。
はい、
でも中2中3とも中学生時代は X1 ターボにもうどっぷりですか。
そうですそうです、はい、もう買い替えなくてもうどっぷり X1 ターボにハマってましたね、
はい、やっぱりベーシックですか。
ベーシックよりもゲームやってましたね。
全然だって勉強にも使えないし、ベーシックも極めないし、何でもしてるんですか。
だって MZ1500 よりもすごいゲームソフトの数多かったですから、
はいはい、単なるゲームやろうじゃないですかそれ。
まあまあね、
しかもファミコンとか安いんやったけど高いのに、は
い、高いね。やっぱりその時もアドベンチャーゲーム好きやったので。
好きやけど、でもやっぱりタイトルで終わるんでしょ。
頑張ってオープニングで終わってますけどね。
全然作ってって言わないんですよね。それ残ってないですか、それ。
いや、もう残ってない。
それ残ってたらみんなで晒し物にしてあげますから。
あ、でも洞窟探検で、
はいはいはい、
そうそうそう、ジョイスティックで洞窟の中を移動できるっていうのを、
はい、
ベーシックで作ったのを覚えてます、
はいはい、いわゆるローグ的なことですか、
うん、そうですね、
うんうん、3D で動く？でも
なんか 3D っぽい。
あとどんだけ進んだかよく分からん迷路ですよね。あの
それで前後左右に動ける、
はい、
移動できるっていうのはありましたね、ベーシックで。
82年3年だったらまだマック出る直前ですね。
中学1年になったのが83年4年。
2年ですか。あ、じゃあもうマック出てますね。84
年ですね、マック出てますね、はいはいはい、当時は大阪の日本橋に週1回とか週2回、はい、通ってたんですけど、自転車で行ける距離だったんで、
ああそうですね。
たまにマック見ましたね、マッキントッシュ。
あの自分でマック置いてる店そんな多くなくて、上新二宮ぐらいしか置いてなかったでしょ。
そうですそうですそうです。
上新の中住みっかで扱ってても大体取り寄せ扱いになっててね、
うん、
だから私もそんなマック見た記憶があんまりないんですよね。
確か上新でチラッと見た、
はい、
あ、これがマッキントッシュかみたいな感じで、ただもうね、あまりにも高かったので。
そうですよね、結局メモリーから何から見ないと多分100万コース
でしたもんね。そうそうそんな感じ、うん、
ありえへん、ね、この頃日のモニターでって言ってね。
そうそうね。
それで中学校受験勉強もせずにやってたんでしょうけど。はい、
みっちりエクサンターボにハマってましたね。
やってましたか。で高校へ進学されたらまたパソコン買い替えですか、
はい、いや、そこが高校に入って1年の最初の方まではまだ X3 ターボ使ってて、
はい、
その時は次 X68000 買いたいなと思ってたんですね、
ええ、
ところが高1の時に英語の授業で、
はい、
英語の先生がリスニングの教材でビートルズの曲をかけたんです。
はいはい、
ワンボタンの声でも時々話してるビートルズ、
ええ、
出会うきっかけがそれなんですけど、
ええ、
そこで衝撃を受けたんですね、ビートルズの曲を聴いて、
は
い、
ええ、
ザ・フール・オン・ザ・ヒルっていう曲なんですけど、はい、それまで音楽って全然興味なかったんですけど、なんか雷に打たれたってちょっと大げさですけど、うん、あ、すごい曲があるんやなと、ビートルズの曲いろいろ聴いてみたいなっていうところでハマってしまうということですね、
はい、もう84年も5年もなってると、うん、世の中にもテレビも、まあ、MTV とかソニーミュージック TV とか、もうそのビデオでアーティストさんの見る機会もずいぶん増えたですよ、これ。
そうですね、
音楽聴くだけにはレンタルビデオでビートルズ見たりとかしてたんじゃないですか。
そうですね、あと CD が出始めた
ので、ね、
そうちょうどそうビートルズの CD がまだ全部出てなくて、
はい、
アルバムが順次発売されてるっていう、
はいはいはい、
タイミングやったので、新しいビートルズのアルバムを CD で出るためにそれを買うというのをして、
ね、全然じゃあパソコンから離れちゃうんですか。
完全に離れましたね。
え、もう家帰ってもスイッチ入れないぐらい？
スイッチ入れないぐらい。
北海道を諦めて買ってくれたおじいさんに報いる気持ちはなかったんですか？
はい、そうですね。高一、うん、はい、のあれね、多分夏休み前やったと思うんですけど、ビートルズに出会ったのが、はい、それからほぼ電源入れなくなりましたね。
その後は学生アルバイトもあったでしょうから、そういったお金はだいたいビートルズ系に消えていくわけですか？
お小遣いは全部ビートルズにつぎ込んでましたね。
いや、まあそのファンとしてお金をつぎ込むのは自分もわかるんですけど、うん、X アンターボが不便でないな、はい、なと思って、そのもうちょっと使ってあげてよって思ったんですよ。
パソコンに移った時の切手集めと同じように
過去を振り返らない。あかんじゃないですか。切手が好きやったら、はい、ビートルズが載ってる切手とかないんですか？
いや
ない、まだない
ん。日本ではなかったんちゃいますかね。外国で、イギリスの切手とかではもしかしたらあったのかもしれませんけど、私初めてたのは日本の切手なので。ね、
その後もう10年ぐらいこのお話がタイム飛んでるんじゃないかと飛んでしまうんですけど、途中一回ザウルスとか使ってるんですよね。
はい、ザウルス使った大学の4回生の時に、はいはい、何を思ったのかふっと、はい、ザウルスの初代のやつ出たすぐに買いまして、当時それは結構勉強に使いましたね。勉強の情報の整理に、私法学部だったので、はい、裁判例をザウルスに入力したりして整理したりとかしてましたね。
大学それから社会人になられて、そこからまた今度パソコンに再開果たすわけですね。
社会人になってすぐぐらい、当時父が実家で自営業をやったんですけど、父の仕事、まあ、設計関係もやったりしてたんです。全くパソコン使ってなかったんです。手書きでやってたんですけど、はい、父がパソコンそろそろ入れたいな、考えてよって頼まれたので、それを聞いた時に突然 Mac しかないなと、
はい、ずっと離れてたくせに。
そうですけど、その時に Mac への憧れの気持ちが蘇ってきたんですよね、突然、
はいはい、
もう買わすんやったら Mac しかないなということで導入してもらったというのがパワーマキントッシュ73180ってやつです。
これは私も当時もう仕事で Mac 売る仕事してましたから、売りましたね、
はい、
まあ、7100があって7200、300、7500、7600、
うん、
まで出ましたね、
うん、そうでしたかね、
横型のタイプだったと思いますけど、モニター上乗せて、 Apple の経営はそんなにうまくいってない頃で、
うん、あ、そうですね、傾いてましたね。
そんなんしながらまた別に Mac を買うんでしょ？
7300180はデスクトップなので、はい、家にあるわけなので、当時仕事をしてたので使えるって人は平日の夜か休日しか使えなかったので、自分でも仕事でも使いたいなと思って買ったのがパワーブック 2400C180 ですね。
これは使いであったでしょ？
ありましたね。高かったですけどね、確か本体とメモリーアップグレードと CD ロムが付いてドライブ買って確か50万超えてたと思いますね。
あの当時本当そういう買い物やったんですよ、ノートパソコンは。
うん、当時そんなにお給料もなかったんですけど、
2400愛する人本当多かったですよ。
多かったですね。
今度はもうベーシックでゲームとかそんなしないでしょ。
さすがにその時はね。
いよいよこの2400で第一次インターネットブームとでも呼ぶべきですかね。
ですね。
ブラウザーでネットスケープが出てきて、
ネットスケープ出てきて、
でみんなでネットスケープかインターネットエクスプローラーか、
はいはい、
誰もサイバードッグなんか使わなかったね。
ありましたね。
アップルも当時オリジナル出してたんですけど、どうにも使いにくくってね、あんな犬の絵出てくるわけわからない。
使い物にならなかったですね。
ホームページを Mac で作った。
そうなんですよ。当時は、はい、今とは別の国家資格、司法書士っていう資格を持ってたので、それで仕事をしてたんですね。
はいはい、
それで Mac で自分でホームページを立ち上げて、まずは自分の仕事とか日常の出来事を日記風にホームページに上げたんですね。
はい、
で今でいうブログっていうやつなんですけど、まだブログっていう言葉がなくて、ウェブ日記とか、
はい、
そんな感じで上げてましたね。
お一人でやってたんですか？
日記は一人でやってました。
はい、
司法書士の試験っていうのはそこそこ難しい試験なので、同じ同期の仲のいい友達と何人かと集まって、はい、全国で同じ司法書士の資格を目指してる受験生から、
はい、
メールで質問とか悩みとかメールで受け付けて、私とか同期の司法書士が回答を書いて、
はい、
私のホームページに公開するっていう受験生のお悩み相談室的なページも運営してましたね。
それなりにやっぱ受けがあったわけですね、
うん、ですね。当時そういうことをやってる同業者っていうのはほぼいなかったので、
はいはいはい、
全国からメールが来てました。
それも完全に無償でやってたわけですか？
もちろん完全無償でやってました。そのやっぱり質問と回答を公開するっていうのが良かったみたいで、はい、他の人にも参考になるので、
はい、ひょっとしたら番組聞いてらっしゃる方で、あの時のページは僕今それで司法書士仕事してるんですよいう人現れるかもしれませんけどね。
かもしれないですね。
もうそのページはないんですね。今
はもうないです ね、しばらくやって、そもそもそこで使ってたプロバイダーがもう今もないので、はい、
社会に並べてパワーブック2400以降のハルさんの Mac 購入歴をね、ずらずらと書いていただいてて、
はい、
パーマーキントッシュ G3 ブルー&ホワイト、これデスクトップですね、
はい、デスクトップですね。
モニターも普通の三菱とかだもんか、はい、
モニターも確かブラウン管の
揃いでブルーのやつがあったでしょ。
ブラウン管のやつ、
ね、あれ買ったんですね。
あれ買いました。
で、まあ、パワーブック G4 12インチ、
はい、
これはアルミボディの
ち
っちゃいやつで、接合の前のラッチの部分がパチッて止めたら、うん、上蓋と底蓋の位置がきっちり合ってないことが多いっていう覚えてません？
そんなありましたね。
そう、あれ買った時から合ってなくて、これなんで合ってないのってみんなよく言ってて、
私のは確かそんなにひどくはなかったと思います、ちゃんと合ってたと思いますね。
あとまあ、iBook は G4 ミッド2005、 iBook これだけですか？
これだけですね、最後の
そうですね、iBook の歴史で言うと一番最後で、私はこの iBook の白い四角いシリーズ、都合6台ぐらい買いましたけど。
なんでですか？
なんであんなことしてないかよくわからないですよね。MacBook 13インチ購入して、はい、購入したけど、数日後にモデルチェンジしたというね、あの。
そうなんですよ。
でも、Apple に言ったら変えてもらえるのは無理だったんですか？
当時そんなやってたんですかね。
いや、結構前からやってますよ。
あ、そう
です。2010年やったら絶対やってたと思いますけどね。
買ったのアップルではなくて、
はい、
普通のお店で買って、買ったんですね、その時になんか店員さんが、なんかサービスしてくれたんですよ。今しかないですよ、みたいな。
踊ってくれた。
いやいや、なんかつけてくれたんですよ。
はいはい。
買ったら数日後にモデルチェンジしたって、ね。
返品しにくくなった、はい。翌年には今度また MacBook Air 11インチ、2010年モデル、は
い。そうですね。
2年後にはまた今度 MacBook Pro 13インチ。
プロ13インチ、ミッド2012ですね、
はい、でそこから3年後の2015年には MacBook、はい、薄いタイプ出た時、
そうですね、ちょうど話題になってレティナーになって12インチのやつですね。
それを買った日に、はい、春さんが AUGM 大阪に初めて参加されて、
そうですね、で
懇親会の席で私が声かけて、
はい、
今日実は買ったばかりの MacBook が手元来るはずだったんですけど、事務所にあるんで今日持ってきてないんですよって、その時言ってたのを覚えてるんですけど、
いや、その日の朝に、
はい、
職場に MacBook 52インチが届いて、
はい、
そのまま持って AUGM の会場行ったんですよ、大阪に、
はいはいはい、
そんなめっちゃ仲のいい人がたくさんいるわけでもないし、
はい、
出していいもんかどうか迷いながら、結局出さなかったんで、そのまでは。
その後 MacBook Pro は13インチ2018年モデル、
はい、今年です
ね、はいはい、今年入ってからは芝さんから2016年モデルの15インチ譲ってもらいました、
はい、うんうん、マックで音楽クラブの柴さんですね。
ひょっとしたら Mac 全部新品で買ってます、はい、じゃあ柴さんの以外は
全部新品ですね。
おー、さすがすごいな、はい、他はもう iOS デバイスとか Approach については言うまでもなくみたいな感じになってる、
ね、iPhone は毎年買い替えてますね、今のところ。
え、そうですか。 3G からずっと、
3G からずっと毎年買い替えてます。
3GS も 4、4S、はい、5、5S 全部ですか、
はい、全部持ってます。
おー、はい、iPhone 博物館できますね。
そうですね、
結構ね、 iPod の時もそういう方いらっしゃったんですよ。
あ、そうなんですね。
iPod は買ってないんですか？
iPod はナノ、
はい、
初代ですね、
四角いやつ、
スティーブ・ジョブズがジーンズのちっちゃいポケットから出してきたやつですね。あれは買いましたね、
はい、
確か iBook G4 と同時に買ったんですよね。
あ、そうなんですね。長々とちょっといろいろ購入の話などを受けましたが、
はい、
アピールしたい点があるということで、司法書士の試験の話先も言いましたけど、今お仕事しては弁護士のお仕事されてる。
そうなんですね、
ということなんですよね。
2003年に司法試験に通りまして、
はい、
2005年から弁護士やってます、
はい、はい、
ですから15年目ですね、
はいはい、番組で時々触れておられますが、近年ベトナムに弁護士事務所を開設ということにな
って、そうなんですよ。
で、本当であれば2020年にはもうほとんどベトナムに席を置いてやってるはず。
本当なら4月からベトナムに常駐してやる予定やったんですよね、
はい、まあ、コロナの問題で、
はい、未だに日本にいます、
はい、これどうなんですか、はい、もうコロナ収束がはっきりしないですけど、はい、仮にこの秋とかに もうじゃあもう海外いいですよみたいな話になったら、はいはい、やっぱり事務所再開ですか、は
い、そうですね、ぜひ解説したいと思ってるので、
まあ、なかなか通常のものではないところへ持ってきての海外での解説っていうのは大変やと思いますけど、う
ん、本当にここ2年ぐらいずっと準備してたので、
はいはいはい、
物件も契約しようと決めた時にコロナで行けなくなったっていう感じですね。
向こうはでもその物件はどうなってるんですか、一応保留にされてるんですか。
いや契約しても費用もったいないので契約せずですね、結局
一回リセットですね。じゃあね、
リセットですね。
何かいい方向にまたこの後行ってもらえるといいですけどね。
本当にね、
弁護士の活動としてはご職業のことなんでね、あの言えることと言えないことがやっぱあると思うんで、はい、そんなにこの番組で突っ込んでお話し伺うことは少ないんですけども、
ね、
はい、話戻ってビートルズお好きということで、
はい、
高校生の時はザ・ビートルズ・シネクラブという日本でのオフィシャルファンクラブがあって、そこに入ってた。
うん、入ってました。
で、はい、これは何かの団体に紐づいてるとかでもないんですか、単体に独立してファンクラブやったんですか。
多分独立してるんだと思うんですね。
レコード会社がついてるとかいうことでもないんですか。うん、
ないと思いますね。ただいろんなグッズとか優先的に買えたりとか、
はい、
ちょっと今調べると今でも名前はザ・ビートルズ・クラブって名前を変えて活動されてるようなんですけど、例えば去年一昨年ですかね、ポール・マカトニーが、はい、あの日本でライブするときにチケット優先的に買えたりとか、
はい、あ、そういうのはやっぱあるんですね。
いうのはあったようですね、はいはいはい、どうやら知らなかったんですけど、
ハルさんの年齢でビートルズを好きなのは、うん、なんか私のイメージが
私の周りでもいないですね。ここまでビートルズ好きな人は高校の時にその私はしてなかったですけど、バンド活動とか、
はい、
高校大学とかでバンドやってる人がビートルズの曲やったりっていうのはあったようですけど、
はいはい、
もう本当にビートルズファンだっていうような人は私の年代では周りにはほぼいないですね。
今個人的にものすごく興味あるのは、あのサイケに走ったビートルズの曲っていうのがどれぐらいあるんやろうなっていうのが、はい、何十年代のサイケの曲とか好きなんですよ。
そんなにはないですよ。
ないんですか。もっとやってほしかった、うんうんうん、
ちょこっとあるぐらいで。
あ、そうですか。まあ長々とお伺いしてしまいましたけど、
はい、
最後にポッドキャストで伝えたいことを伺ってみようかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、アップル製品についてうんぬんっていうのはいつもまあコメントで挟んでいただいてるんで、そんなに改めて頑張らなくてもお願いできるのかななんて思ったりしてますけど、はい、法律に関して長けてる部分で、はい、アップル関係でよくもどこそこが訴訟になってますとかニュースでね取り上げることがあるんで、そんな時お知恵を貸していただければとはと思ったりしますけども、
法律の分野は得意分野不得意分野があるので全ての分野について言えるわけではないです。できるだけちゃんとした裏を取って話せるようにはしたいと思ってます。
はい、孫と約束してた旅行がキャンセルになったっていうのは訴えれるんですかね。
はい、それは別に契約ではないので、
ないんですか。
はい、訴えられないです。本当にひどいことしましたね。今改めて話すとなんてひどいこともやってると思いますね。
今回は春さんの特番でお送りいたしました。それでは次回の配信まで、オーバー。